いや、ここ最近しゃべる声ではうどんの話ばっかりしてるんで、このしゃべる声はうどん番組かと思われてるかもしれませんけど、うどん番組ではないんですけど、今日またうどんの話なんですけど、まあ僕普段神戸16ビットっていう、兵庫県は神戸市三宮にあるライブハウスに、まあ、勤めているんですけど、そこの近所にある花丸うどんが今日で閉店なんですよ。ちなみに今日は3月24日木曜日の今夕方に収録してるんですけど、この花丸うどん確か2013年か14年ぐらいにできたと思うんですよね。で、まあうどん好きの横池、本当に週1ペースで行ってますね。もちろん週1以上のペースで行ってる時もありますし、行ってない時でだいたい週1ぐらいで通ってましたが、すごい残念です。で、うどん屋さんが潰れるのってやっぱりコロナの影響かということなんですけど、花丸うどんさんに関してはコロナの影響ではないですね。ただその神戸16ビットに来たことある人だったら分かると思うんですけど、まあ、あのモスバーガーさんもそうですし、まあまあその三宮近辺の飲食店、あ、宮本むなしもそうですね、はコロナの影響で潰れたんですけど、今ここ最近閉店ラッシュが続いてるんですよね、三宮の周りって。それ何かっていうと、その三宮の再開発の影響ですね。まあその三宮駅前に、まあでっかいビルが、まあ去年ぐらいに建ったじゃないですか、2020年21年、どっちか忘れましたけど、あれもそうですし、今とにかく神戸の三宮駅の周辺の建物、まあ、古い建物ですね、古い建物がもうどんどん壊されて、今再開発が進んでるところなんですね。だからその流れで神戸16ビットも、まあ今これね、今高架下ですけど、なんかあの再開発の関係で潰されるんちゃうかと思ったんですけど、どうやらまあそんな感じはないんですけど、まあそのバスのロータリーとか、まあ高速バス乗り場とか、まあいろいろあるんですよね。あとまあ地下街とか、それも今再編の流れがあって、なんかだからその、まあ、結局その花丸うどん、神戸16ビットの近所の花丸うどん潰れたんですけど、それはあのサンパルっていうそのでっかいビルというか、その商業施設の1階なんですよね。でその1階には今まだファミリーマートとか、あとまあ飲み屋とか、まあいっぱい入ってるんですよ。あとパン屋さん、あのケルンっていう神戸で有名なパン屋さんもあるんですけど、そんなんも入ってるんですけど、それをもう5月までに全部撤収するらしいんですけど、そのなんかサンパルという建物がなんかあの全部解体されて、そこになんか高速バス乗り場ができるとか、なんかまたでっかい商業施設が他にもできるとか、なんかそういう再開発の流れがあるということで、まあでもまあこんなこと言ったら失礼になるかもしれませんけど、コロナの影響でその営業不振で撤退してる店もあるんですよね。だからそうですね、まあそれも含めて神戸がどんどん変わっていくなという感じです。特にオチはないですね。濃厚接触したい、濃厚接触したい、今すぐお前と濃厚接触したい、濃厚接触したい、今すぐ接触したい、お前とゼロ距離で接触したい。どんなに世界が表現 今年も作っちゃいました横井圭で濃厚接触したい2022年バージョンでございましたが、まあ本当にこのコロナ禍がまさか3年目に突入するとは思ってもいませんでしたよね。本当にいつになったら元通りの生活になるんやなという感じですが、びっくりしたのが選抜高校野球ですね。滋賀県からは今年は一校も出なくて、まあ僕一応実家が滋賀県にあるんで寂しいなと思っていたんですけど、京都国際高校に代わって急遽近江高校が出場ということでびっくりしました。まあちょっとこの喋る声10日ぶりの更新なんでちょっとネタとしては古い話ではあるんですけどね。まあその京都国際高校で、まあその部員の方がもう十何人かがコロナにかかったということでえらい大変やなと思ったんですけど、でたまたまちょっと家に時間があるときにテレビつけたら近江高校がいきなり出てて、ああもう出てるよ思って、それでまあ見てたんですけど、無事に延長戦のタイブレイクを制して勝利したということで、まあやれよかったと思うんですけど、まああのこれまあ以前も喋りましたけど、今年の高校野球、あの選抜高校野球ですね、春の甲子園はまあ僕まあ興味ないし見いひんってまあこの前言うてましたけど、見とるやんけって感じですけど、まあ、やっぱりなんといってもその聖霊クリストファー高校、これまあ静岡の学校なんですけど、どう考えても聖霊クリストファー高校がその東海地区代表、まあ、東海地区の第2位として選ばれるはずだったのに、なぜかベスト4の大垣日大が選ばれたということで、なんでやっていうことになってますし、で、まあ、その京都国際高校がまあそのコロナで出れんくなったんだったら、近江高校、まあまあこれも一応その近畿大会のベスト8に入ってるチーム で、まあ、で近畿からは7枠あるんですよ、選抜って7チームが選ばれるんで、まあ、第8位の近江高校が繰り上がりで出場したんですけど、まあ、近江高校、まあ、僕も滋賀県出身なんで出てほしい気持ちは山々なんですけど、いや近江高校よりも静岡の聖霊クリストファー高校を出したれよって思ったんですけど、まあまあそうはいかないみたいなんですね。でこんなこと言うたら大垣日大の生徒に対してすごい、まあ、申し訳ないというか失礼というかちょっとまあかわいそうな話ではあるんですけど、今年の選抜高校野球って、まあ、記録ラッシュなんですよね。まずはこの前試合に勝った広島商業高校が4元号勝利を達成したんです。これはつまり大正昭和平成令和の4つの元号で、まあ、選抜ですかね、まあ、甲子園で勝利した初めての学校という記録を達成したんですけど、まあこれあんまり言うていいのかな、そのなんで大垣日大高校が今回の選抜に無理くり選ばれたかというと、今回の選抜で勝利したらまず大垣日大の監督さん、まあ、結構70何歳の結構おじいちゃんの監督なんですけど、その監督さんが3元号勝利を達成するんですね、昭和平成令和と。まあ、で結構もう70何歳でもうご高齢なんで、もうそろそろ引退しはる年ですし、まあその監督さんとしてまあ結構有名な方らしいんですよね。まあ言ってみたらその高校野球の世界ではもう超有名人らしいんですけど、だからその監督さんの三元号勝利がかかってるから出場したんちゃうかという噂もありますし、であとまあちょっとこんなん、まあこういう放送する現場で言うたらちょっとほんまにまああかん話だと思うんですけど、実は3世代出場もかかったんですよ大垣日大って。その監督さん、まあ、70何歳のおじいちゃんですけど、その監督さん、まあ、子供の頃、まあ、高校生の頃生徒としてもまあ甲子園出てるんですよね。でその監督さんの息子さんも甲子園に大垣日大から出てるんですよね。でなんとこの大垣日大のベンチにはその監督のお孫さんもいるそうなんですよ。つまり大垣日大が今回選抜高校野球で出場したら、その監督をやってるおじいちゃんに息子さんにそのお孫さんが3人ともその3世代でその大垣日大から甲子園出場を達成して、これも史上初らし、史上初かな、すみません前例あったらすみませんけど、まあそれとも珍しい記録らしいんですね。つまり三元号勝利監督と三世代出場がかかってたわけなんですよね。だからまあこれは言ってみたらその古くからの高校野球ファン、そしてまあその高校野球の関係者、まあ高野連って言ったらいいかどうかしませんけど、まあなんとしても達成させてあげたいという、まあ、気持ちもわからんでもないんですよ。まあ一応僕も野球好きですから、野球好きですから、そういうそのやらせてあげたいという気持ちもわからんでもないですけど、いやそれでも聖霊クリストファー高校ね、静岡の生徒さん まあ、学校関係者親御さんがかわいそうやなという気持ちの方が僕の中では強いですし、まあね、大人のエゴで高校野球はしていいのかと言いたいところですけど、いやいや待て待てと、高校野球なんて大人のエゴでやってるようなもんですよね。だってあの甲子園球場ではそんなんね、おっさんがビール片手に野球見てますけど、ビールも売ってますし、まあ、なんなら入場料取ってますし、だから高校野球は教育の延長だ、アマチュアスポーツだって言ってますけど、いやいや高校野球なんてこんなんプロスポーツですからね、どう考えても。だって優秀な生徒をあの勧誘もして、ね、スカウトもしてますし、高校野球は僕プロ野球だと思ってますんで。でしかも選抜高校野球ですよ、まあ、これこの前の放送でも言いましたけど、選抜というのは選ばれた招待された学校による大会なんですよね。つまり夏の甲子園みたいにちゃんと正当な予選をして正当に勝ち進んだ学校が来れますという選手権大会ではないんですね。つまりこういう、まあ、極端にですよ、極端に言うとこういう不正があっても別にいい大会、それがまあ選抜高校野球なんで、まあしゃないといえばしゃないですね。
笑ってはいけない横井。
いやあの今週お便り来なかったんで、今週は笑ってはいけない横井ちょっとお休みかなと思ったら、ギリギリでお便り来たんでちょっと読んでみようと思うんですけど、これ開けますね。おお、あラジオネームオレンチレンジナイさん。これ俺の家って書いてますけど、これでオレンチって呼んでいいんですよね。オレンチレンジナイさん。沖縄ですよ、すごい。あの笑ってはいけない横井当てって、まあそのメールのタイトルに書いてあったんで、これ開けずに置いておきましたけど、あのこれオレンジレンジのパクリですよね。オレンチレンジナイさんってことは、まあ僕と多分同年代ですよね。あのオレンジレンジは僕と同い年の人がやってるバンドなんで、しゃべる横井って沖縄の人聞いてるんですね、すごい。まあまあすいません、あのラジオネームオレンチレンジナイさん、初めて10分も横井を聞きました、ありがとうございます。10分も横井ってこれ昨日更新したばっかりですけどね。僕の小学校では卒業式で校長先生のカツラも一緒に卒業しました。
横井アウト。
これどういうことですかね。これあの額面通り受け取っていいんですかね。まあ卒業式で、まあそのオレンチレンジナイさんも卒業したけど、校長先生のカツラも卒業ということで、これはあれですかね、その式の最中に、まあそのなんて言ったらいいですかね、墜落したんですかね、あの尾長前知事みたいに墜落したんですかね。まあまあそれか、まあそのあれですよ、そのオレンチレンジナイさんがその卒業するというタイミングで、あの校長先生もすがすがしく自分らしく行きますというあの宣言をしたということでしょうかね。か、まあ尾長前知事の真似をしたかですよね。まあその尾長前知事もですね、まあその知事やったら貼るときに、そのね、あの米軍基地のなんか移設反対やって言ってましたけど、いやいやあなたのカツラも移設してますけどみたいな、ね、毎回微妙に位置が微妙にずれてるみたいなこと。ね、まあだからそういう知事を見かねて、いや校長先生はそんな尾長前知事みたいなそんな卑怯なことはしないぞという意思表明をしはったんだと思いますけど、いやあの昨日更新したその10分も横井、これラジオトークでやってる僕のトークで、一応ポッドキャスト登録もしてるんでポッドキャストからも聞けるんですけど、その10分も横井で僕はそのまあ小学校の卒業式についてを喋ってたんですよね。まあ僕今38歳で、まあ昭和58年生まれ、1983年生まれで、まあ1995年に小学校を卒業してるんですけど、まあいわゆるその90年代前半の小学校ってもうむちゃくちゃやったという話をしてるんですよ。僕はそのまあさっきも言いましたけど、実家が滋賀県の信楽町っていうところにあって、まあ近畿一寒いところにあるんですけど、その近畿一寒いところでもうその卒業式の練習をですね、もうクソ寒い2月からですね、体育館で集められてやらされてたっていう話をしてたんですよね。でそうそう、まあ 僕の学校の場合カツラというほどの衝撃ではないですけど、これ何でしたかね、僕担任の先生がずっこけたかなんかでその服の上着が脱げてしまって、そしたらその服の上着に貼るカイロってあるじゃないですか、その服にベタって貼るタイプの使い捨てカイロ、その貼るカイロが先生の上着にもう3枚ぐらいベタベタベタって貼ってあってあれは僕個人的に爆笑しましたね。いや先生も寒いんやんって、まあそらそうやと思いますよ、そら先生も寒いと思うんすよ、あんな2月の気温がマイナスの小学校の体育館でね、集められて、これ10分も横で喋ってますけど、その小学校の卒業式って呼びかけってあるじゃないですか、卒業生の皆さんおめでとうございますってなんかまあ在校生が言うたら、卒業生が僕たち私たちは卒業しますみたいな、なんかそういうセリフをなんか大声で言うっていうなんか意味のわからないイベントあるじゃないですか、あれの練習がだいたい2月ぐらいから始まるじゃないですか、で楽しかった修学旅行とかね、なんであんなアホみたいなことしんだかねていまだにちょっと謎なんですが、聞いたところによると最近ではこういうそのアホみたいなその呼びかけとかそんなんやってないらしいですね、卒業式で小学校、これすごい僕いいことだと思うんですよ、やっぱりこれはコロナの影響かなと思うんですけど、多分コロナの影響でそんな全校生徒体育館で集めてそんなおめでとうございますみたいなそういうことをしなくなったってことですし、まして低学年の子供なんて本当に寒さで体調を悪くする子いっぱいいたじゃないですか、だから低学年の子はもう参加させないということになってるらしいんですけど、いやこれほんまに僕いいことやなと思いますし、いやもうほんまにそういう時代になって嬉しいなと思うんですよ、よくなんか近頃の若いもんはとか言う人いるじゃないですか、もう僕も今38歳なんで僕の同年代のまあコラなんかも近頃の若いもんはってなんか言い出すようになってきてて、僕はもうほんまに勘弁してくると思うんですよ、僕は絶対その近頃の若いもんはなんてことをいくら年いっても言わないぞと思ってるんですけど、なんですかね、僕この人間どんどん年を取っていくと昔は良かったとかいう解雇主義に走る人多いじゃないですか、僕はこの解雇主義というものに対してすごい疑問を持ってるんですよ、っていうのもまあこれはその横井圭の帰ってこいっていう歌で歌ってますけど、時代なんて絶対に良くなってるんすよ、もちろん昔より悪くなったもんもそれは全くないとは言わないですよ、それは昔の方が良かったものがあって今の方が悪いものっていうのももちろん多少はあると思うんですけど、でもトータルで考えたら全体の平均というかトータルで考えたら絶対に時代が進めば進むほど昔よりよく物事は良くなってるはずなんですね、なんかそれを認めようということができないという年寄りには僕なりたくないなと思ってるんですよね、で例えば昔の子供の方が礼儀正しかったとか昔の子供の方が根性あったって言いますけど、いやそれも僕嘘やと思うんですよ、だからこの例えばこの卒業式でも分かるように僕の頃ってそのもう2月の気温がマイナスの時に無理くり体育館に押し込められてその卒業生の皆さんおめでとうございますっていう練習をさせられていたことに対して、例えばまあ今のお年寄りが昔の子供の方が礼儀正しかったとか昔の子供の方が根性を当たって言いますけど、そんなん嘘です、僕だって僕の頃だって僕ほんまにやりたくなかったですし僕嫌やったんですけど、僕正直にやりたくないって僕先生に言ったことあるんですよ、そしたらもうほんまにこれ10分も横でも言ってますけど、もうちょっとほんまに正しい意味で放送できひんような怒られ方をされましたね、まあ普段から僕その放送できひんようなことを言ってるんですけど、本当の意味で放送できひんような怒られ方して、まあ要するにもみ消されたんですよね、で昔はだからどんなにその不条理や理不尽があってその理不尽や不条理に対して 反抗しても、その反抗というかその意見を全く聞いてももらえなかったんです。で、聞いてももらえないどころかそれをもみ消されたんですよね。それを考えたら今の時代ってそういう反対意見もちゃんと組んでもらえるということだけ今の時代はいいと思いますし、しかも今も昔もそんな子供なんてそんな根性もなければ礼儀なんて別に正しくないですよ。むしろ僕らの方が今の子に比べて全然礼儀もなってないし根性もなかったと思いますよ。今の子らは今の子らで僕らの頃にはない苦労とかしてると思いますし、あ、だからいつもの僕と反対のことを言いますけど、いつもは僕その例えばその芸能人の不倫とか、まあ、不正なんてそんなん週刊誌とかそんなんやや言いすぎやって言うてますけど、まあまあそれも今日の話の意味で言ったらいいことだと思うんですよ。だから昔は表沙汰にならへんかった不正とか、まあ、そういう良くないことが、まあ、週刊誌もそうですけど、まあ、ネットの発達によって明るみに出るというのは、まあ、もちろんその普段から僕がわーわー言ってるみたいに良くない面もあるものの、トータルで見たらこれ時代はいい風になってると思うんですよね。っていうのも、まあ、僕つい最近考え方を変えさせられた出来事があって、まあそのある、まあ、僕の友人に、だからそのさっきみたいに時代は必ず良くなってるという話をしたときに、僕の友人はいや横井それは違うぞと言われたんですよね。昔の方が確実に良かったっていう人間は存在するんだって話をして、ほうそれはどういう人間だって聞いたら、昔の方が良かった人間っていうのは要するに不正をやっていた人間だと、まあ、その僕の友人は言うんですね。だからよく昔は良かった、昔はおおらかだった、昔は時間がゆっくり過ぎていたとか言う人いるじゃないですか。そういう人ってのはおおよそ今話したみたいに不正を堂々とやってて、しかもその不正が全くバレへんかった人が、あの昔は良かったとかいうセリフを言うんだと僕の友人は言うんですよ。だからその今の時代やったらバレるものも昔はバレなかったと。でそういった人たちが要するに自分の、まあ、理不尽とか不条理なんかを、まあ、子供らでもいいですよ、子供らとか目下の人間に押し付けて時代はうまいことを回っていたんですよね。だからそういう人らからしたら昔は良かったし、昔はおおらかで時間がゆっくり過ぎていて昔のような素晴らしい時代だったと思うんだと。決してその解雇主義というのは横井が言うみたいに年を取ったらみんなそうなっていくとか、そういうそんな、いい加減なもんじゃなくて、実はこういう根拠があるんだよって話をした時に僕めちゃめちゃその友人の言うことに納得してしまって、あ、そっか、解雇主義というのは存在するんだと思ってしまったんですよね。まあ、話は卒業式からだいぶ脱線しましたけど、そんなわけでだから昔はもう先生がおいもう寒い中体育館で卒業式練習しろオラって言うたら成立したんですけど、まあ今はちゃんと子供らの人権が守られる時代でよかったなと思うんですね。でまた話はだいぶそれちゃいましたけど、ラジオネームオレンチレンジナイさん、まあそのオレンチレンジナイさんの校長先生も、まあ、僕らが子供の頃って、まあ、シャメなんてなかったじゃないですか。シャメというか、まあ、要するに携帯の、カメラ機能だから激写されなくてよかったですね。なんかちょっと今日のトーク全部オチがないというか、オチがグダグダというか、オチが全然変な方向に行ってますね。今週は全然まとまらない話ですいませんでした。また来週も頑張って更新しようと思いますんで、また来週も聞いてください。
しゃべるよこい。